新約聖書384ページ、エペソ人への手紙1章、7節から10節。このキリストにあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。聖書の言葉は以上であります。先週からですね、このエペソ人への手紙の一章、初めのところから共に読み学び始めております。この手紙は使徒パウロ、主様の弟子であるパウロがエペソのクリスチャン、教会に宛てて書いた手紙であります。クリスチャンとはどういう存在であるのか、教会とはどういうものなのか、パウロが教えている手紙です。パウロの手紙の中では、ただ珍しくですね、この手紙は感謝ではなくて賛美で始まっている、神に対する賛美の言葉、それが非常に特徴的であるということで、先週からですね、賛美ということについてご一緒に考えております。特に1章3節、もう一度振り返ってみますが、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。この神が褒めたたえられますように、この言葉は、褒むべきかな、神こそ褒めたたえられるべき方だ、神こそ祝福されるべき方だ、そういうふうに言って神様を褒めたたえる、賛美する言葉であるということでした。でこの後もパウロはですね、神こそが褒めたたえられるべきお方、祝福されるべきお方である、その理由を語っている、そういうところでありました。でこのところから、特に賛美ということを改めて考えているわけですけれども、なかなかですね、私たち賛美する、神を褒めたたえるということを意識しきれていないことがあるのではないかなと思います。今日の箇所でもですね、改めてこのパウロから教えられて、神こそが褒めたたえられるべきお方である、そのことを確認させていただいて、もう一度ですね、神様に対する賛美の思いを新たにさせていただきたい、そのように思います。7節からのところですね、今日のところは7節のところを見ていただくと、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神がキリストにあってしてくださっていること、それが何かということですけれども、それはキリストの血による贖いとパウロは語っています。私たちクリスチャンはキリストの血によって贖われたものである。私たちはキリストの血によって贖われる、そういう霊的祝福をいただいている、そういうふうにパウロは言いたいわけですね。でこの贖いという言葉は非常に聖書に特徴的な言葉、聖書の中でも特に大切な言葉であります。贖いという言葉、あまり日本語でも使わない言葉、キリスト教用語、聖書独特の言葉だということができます。もともとの意味というのは、他の人によって支配されたり所有されているものや人を、お金を払って買い戻す、買い戻して解放する、そういうことですね。旧約聖書の中では奴隷を また代価を払って買い取って解放する、そういう記述があります。そういう定めもあります。そのようなことが元になっているわけですけれども、ただですね、それ以降聖書の中では、本当に買い戻すということが元の意味でありますが、単にですね、支配されている人や物を解放する、そういう意味でも贖うという言葉が使われていることがあります。そして実際に聖書の中で重要な買い戻しあるいは解放というのはイスラエルの人々のことですね。イスラエルの人々はエジプトで奴隷とされていた、エジプトに支配されていました。しかし神である主がイスラエルをあがなってくださった。そのエジプトの支配から解放し、神の民としてくださって約束の地へと導き入れてくださった。ここにですね、重要なあがないのモデルといいますか、原型がある、そういうふうに言うことができます。でこのような旧約聖書の背景があって新約聖書では、これに超える、これを超えるですね、この出エジプトを超えるあがない、それがイエス・キリストの十字架によって行われた、そういうふうに教えられているんですね。イスラエルの民がエジプトから解放される、あがなわれる、これは本当に大きな出来事です。しかしそれを超えるあがないがイエス・キリストの十字架によって、このキリストの尊い血によって行われた、そういうふうに聖書は繰り返し語っております。一箇所を見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙ですね、エペソ書よりももう少し後のところにありますが、ヘブル人への手紙の9章11節から12節、新約聖書447ページですね。ヘブル人への手紙9章11節から12節、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。この箇所でも贖いという言葉、永遠の贖いという言葉が使われております。旧約聖書で教えられていた動物の血による罪の贖い、それを超えるキリストの血による永遠の贖いということが行われた、そう教えられているわけですね。改めてエペソ書の方に戻りますけれども、このキリストの血による贖い、罪の許し、これは神の豊かな恵みによることと語られています。罪の許し、この贖いというのは決して私たちがしたことではないですね。私たちの努力や私たちの働き、私たちによることではありません。全く神の豊かな恵みによること、あるいはキリストご自身がしてくださったこと、それによるものです。ですからここに神の恵みがいかに豊かなものであるのか、それが示されています。そしてパウロはこのような、これほど豊かな恵みが示されている、これほど豊かな恵みがある、だからこそパウロは神を褒めたたえているということですね。さらに一章の8節以降を見ていきたいと思いますが、8節から9節の前半にかけてですね、この恵みを神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。私たちの罪がキリストの血によって贖われ許されている、これは私たちの努力や働き、 それによる結果ではなくて、完全に神の恵みによることであります。パウロはさらに、あふれる恵み、それ以上の恵みが与えられていると言っているわけですね。で、このさらにあふれる恵み、それが何かと言いますと、それは御心の奥義が私たちに知らされているということです。神の御心の奥義が私たちに示されている、これはさらに大きな恵みであるとパウロは語っています。で、この奥義という言葉、これもですね、あまり聞き馴染みがないそういう言葉かもしれません。日本語の場合はですね、奥義という読み方をすることの方が一般的ですね。ただ聖書の言葉ではですね、新改訳の伝統では奥義という読み方をしてまいりました。それは日本語の奥義という言葉とちょっとこう区別する意味合いもあったと思うんですね。で、これは日本語としてはあまりこう馴染みがない言葉ですけれども、言葉の意味としてはですね、隠されてきた秘密という意味があります。奥義というこの新改訳が訳している言葉、これはですね、英語で言いますと、ミステリーですね。で、英語のミステリーには、謎とか神秘、そういう意味もあります。パウロはこのミステリーという言葉を使って、キリストの十字架による救い、キリストの十字架によって私たちが救われるという、まさしく福音の本質、これは隠されてきた秘密であると言っているわけですね。まさに奥義であると、そういうものだと言っております。で、これも聖書のいろいろな箇所で語られていることですけれども、少しいくつかの箇所を確認してみたいと思いますが、まずは同じエペソ書の中で3章5節ですね、もう少し後のところになりますが、新約聖書の387ページですね、3章5節、この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちによって啓示されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人となり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものとなるということです。こういうふうに書かれています。イエス・キリストの十字架による救い、罪の許し、贖い、この福音というのは前の時代、旧約聖書の時代にははっきりと知られていなかった、示されていなかった。しかしイエス・キリストの十字架以降、新約聖書の時代以降はもはやはっきりと示されている。そしてこの福音によって異邦人もユダヤ人もイエス・キリストを信じることによって救われ、神の子供、神の民、そしてさらに教会とされている。そして共同の相続人となり、キリストの祝福に共に預かるものとされている。これこそが奥義である、今まで隠されてきた秘密、しかし今明らかにされている奥義であるとパウロは語っています。またもう一箇所だけ見てみたいと思いますが、ペテロの手紙第1というところですね、エペソ書よりももっと後になりますが、第1ペテロ1章10節、新約聖書465ページです。第一ペテロ1章10節からのところですね、新約聖書465ページ、1章10節から12節、この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。 彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から遣わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。で、ここではですね、奥義という言葉は使われていませんが、でもこのペテロの手紙でもイエス・キリストによる救い、福音というのが以前にははっきりと知られていなかったと言われています。旧約聖書の預言者たちはキリストの苦難とそれに続く栄光を明かししてはいますが、誰のことなのか、そしていつのことなのか、それははっきりとは分かっていなかった。いや、分かっていなかったからこそ知りたいと願い調べていた、知ることを求めていたわけですね。旧約の預言者たちが調べていた、知りたいと願っていたことが、私たちにはもはや聖霊によって、また福音を語った人々によって、私たちには伝えられている、告げ知らされている。以前の人々、旧約の生徒たちにははっきりと知らされていなかったことが、私たちにはもはや知らされている。これは何という特権、また恵みでしょうか。エペソの方をもう一度戻りますけれども、エペソ人への手紙1章8節ですね。神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上に恵みをあふれさせ、御心の奥義を知らせてくださった。こうあります。これまで隠されてきた秘密であるイエス・キリストによる救い、これがもはや知らされている。これまで隠されてきたものがもはや私たちには示されている、知らされている。このような霊的祝福を私たちに与えてくださる神、それをパウロは、そのようなお方を褒めたたえずにはいられない、いや今褒めたたえているということなんです。9節の後半、さらに目を向けていきたいと思いますが、9節の後半ですね。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。このようにここではさらに奥義、内容が語られています。で、先ほどまではですね、ちょっと分かりやすくするために、奥義というのはイエス・キリストによる十字架の贖い、救いのことである、福音のことだという、そういう説明をしてまいりました。ただですね、この箇所まで来ますと、パウロはもっと進んでこの奥義の内容を説明しています。で、ちょっと違った角度からといいますか、もっと広い範囲でこの奥義ということを語っています。最終的には一切のものがキリストにあって一つに集められること、これが奥義の中心ということができます。で、この部分はですね、ちょっと複雑な言い方もしていますし、訳すのも難しい箇所でありますけれども、ここで言われている内容の理解を、さらに深めていきたいと思います。キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移されとあります。で、この救いのご計画ですね、歴史の中で神様がどのように働いてこられたのか、ここにはですね、神様の深いご計画、あらかじめ立たられていた御旨というものがあります。聖書の全体は神様が歴史の中でどのように働いてこられたのか、私たち人間にどう関わってこられたのか、そのことを教えています。で、それをそんなに簡単に短くまとめることはできないんですけれども、 本当にごく簡単にまとめますと、罪によって神様から離れていた人間、まあ、人間だけではない、この被造物全体が罪と死の呪いのもとに置かれてしまっていた。しかしその罪と死のもとに置かれていた私たち人間、そして被造物全体を神様がどのようにして取り戻していくのか、どのように救ってくださるのか、まあ、それがですね、この聖書全体の、まあ、流れといいますか、大切な内容だということができます。神のもとから離れ、罪と死のもとに置かれてしまった人と被造物、それをどのようにして神様が取り戻そうとするのか、取り戻してくださるのか。で、この神様が私たちを救ってくださる、取り戻そうとするこの全体ですね、これにはそれぞれの時と段階があって、それぞれの時代があって、それぞれの時代、それぞれの段階にはそれぞれに目的と意味がある。ですけれども、最終的にはこのイエス・キリストによる救いと贖い、これがクライマックスといいますか、最終的な救いとなるわけですね。ですから、それ以前の時代、段階というのは全て、ある意味でですね、このイエス・キリストによる救いと贖いの準備段階といいますか、もうちょっと別な言い方をするとですね、伏線というか、最終的にドラマや映画でですね、いろんな伏線が散りばめられていて、最終的な結末、クライマックスに来るといろんな伏線の意味がこう回収されていって、あ、こういうことだったんだと分かる、その最終的なクライマックスがですね、イエス・キリストの十字架、復活、そして最終的な再臨ということになっている。そういうふうに見ることができます。で、本当に全てを細かく振り返ることはできない、聖書全体をですね、できないんですけれども、例えばアブラハムの時代、アブラハムに対しても、もうその時にですね、すでに信仰による救いということが実はアブラハムに対してですね、示されていました。律法が与えられる以前に信仰による救いということはアブラハムにすでに示されていた。しかしイエス・キリストの十字架において、より信仰による救いというのが完全に明らかにされている。その他、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ダビデ、多くの生徒たちを通して神様の救いのご計画というのがいろいろな部分に分けてそれぞれ示されているわけですね。それぞれ準備されてきた、そしてキリストの十字架において罪の贖いが完全に実行された。ですから、先ほど少し、伏線という言い方をしましたが、神様の救い、この歴史の中での神様の救いのご計画、そしてその働きは、本当にですね、壮大なドラマ、あるいは映画のようなもの、小説のようなもの、そういうふうに言うことができます。で、先ほどですね、ミステリーという言葉、奥義という言葉は、英語のミステリーという言葉、もともとはもっとギリシャ語が元なんですけれども、それが背景にあると言いましたけれども、ある意味でですね、この神様の歴史の中での働きというのは、ミステリー小説のようなもの、そういうふうにも言うことができると思います。いろいろな伏線がこう散りばめられている。そして最終的にはこの伏線がイエス・キリストによって回収されるということですね。最終的にイエス・キリストが解決である、ゴールであるということが見えてくる、そういうクライマックスがあるということですね。それがまさしくこのエペソ書一章十節の最後の言葉ですね。一切のものがキリストにあって一つに集められる、この言葉もですね、本当に深い意味がありまして、この神様の歴史の中での働き、 救いのドラマのクライマックス頂点がイエス・キリストご自身である、そういうふうにもこの箇所は言い換えることができます。一切のものがキリストにあって一つに集められる、この意味をもう少し考えていきたいんですけれども、これはですね、全てのものがキリストのもとに集められる、そういう状況をイメージしていただくと良いと思います。ただですね、イエス・キリストのもとに本当に全てのものがこう集められていく、そういうイメージなんですけれども、このイメージ、いろんな意味をですね、読み取ることができます。例えば一つはですね、イエス・キリストを頂点として全てのものが支配される、全てのものをキリストが支配するようになる、そういう意味だというふうに言うことができます。キリストの支配が完成するということです。あるいはキリストを頭としてですね、全てのものを統一するのがキリストである、それが示されるとか、あるいは全てのものをイエス・キリストが代表するようになる、そういうふうにも言うことができます。あるいは全てのものがキリストにあって本質的に意味を持つ、そういうふうにも言うことができます。先ほど伏線の回収という言い方をしましたけれども、今までのいろいろな出来事の意味が、キリストにあって全てのことの意味がはっきり分かるようになる、そういうことを示しているとも言うことができます。一切のものがキリストにあって一つに集められるというのは、キリストが全ての全てになって、キリストにあってのみ全てのことの意味が分かるようになる、こうしてキリストという頂点に向かって、神様があらかじめお立てになった御旨というのは、それぞれにふさわしい時が満ちて実現し完成に向かっている。このようなキリストの再臨による神様の救いのご計画の完成、そこまで含めてパウロは奥義である、隠されてきた秘密、しかし今やあらわにされているもの、これまで旧約聖書の時代には隠されてきたけれども、今もはや隠されてはいない、私たちには教えられ示されている、そういう奥義であるとパウロは言っています。このような素晴らしい神様の救いのご計画の全体が、旧約の生徒たちには隠されていたけれども、でも私たちには知らされている、教えられている、これは何という恵みだろうか。神様のご計画が知らされているということ、これ自体が本当に素晴らしい恵みであり祝福であると、そういうふうにパウロは言いたいわけですね。このような恵みと祝福を覚えて、いや、このような恵みと祝福を覚えたら、パウロと共に神様を褒めたたえずにはいられなくなる、賛美せずにはいられなくなるでしょと、そういうふうにパウロは言いたいわけですね。私たちもこの福音、神様の救いのご計画というのが私たちにも知らされている、教えられている。でもこのことがですね、あまりにも当然のことといいますか、当たり前のことに私たちなっていないかということを改めて振り返りたいと思います。旧約聖書の人々には完全には示されていなかった、それぞれの部分でしか教えられていなかった、そういうものが私たちにはもはや全て示されているわけですね。これ本当に特別なこと、特権であります。このような恵みと特権を覚えて、改めてパウロと共に本当に神様を褒めたたえるもの、賛美するものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い、恵み深い私たちの父なる神様、偉大なあなたをあがめ、たたえ、賛美をいたします。神様、あなたは本当に計り知れないご計画、御旨を持って全てのものを作り、全ての歴史を支配し導いておられるお方です。あなたがどのようにこの歴史の中で働いておられたのか、私たちの救いのためにどのようなことを備え準備してくださったのか、聖書全体を通して 教えてくださっていることをありがとうございます。特に今の私たちにはイエス・キリストの十字架贖いをもって私たちを救い、そして最終的にはイエス・キリストの再臨によってこの救いを贖いを完成してくださるということ、すべてのものを完成してくださるということを示してくださっていることをありがとうございます。以前は隠されていたあなたの奥義が私たちには示されているということ、本当に大きな恵みであり特権です。このことを覚え、本当にあなたをあがめ讃え賛美する者たちです。どうか私たちが本当にこの祝福の大きさを日々覚え、日々あなたをあがめ讃え賛美するものであることができますように、どうぞ導いてください。また何よりも本当にこのあなたの救いが、福音がいかに素晴らしいものであるのか、日々御言葉を通して、日々の歩みを通して教え示してくださいますようにお願いいたします。そしてあなたをあがめ讃え賛美するものであることができますように、どうか導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。